2023年10月15日、聖霊降臨節第21主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌58番。賛美歌58番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ、回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編、詩編第85編、9節から14節。賛美歌の後ろの講読詩編の94ページ。上の段の最後の段落からになります。 購読詩編、詩編第85編、9節から14節。私は神が宣言なさるのを聞きます。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、主を恐れる人に救いは近く、栄
光は私たちの地に
慈しみと誠は出会い、
聖
霊
と平和
は地から燃えいで、主は必ず良いものをお与えになり、正義は見舞いを行き、主の進まれる道を備えます。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を崇めます。今日も新しい日を与えられ、あなたに生かされ、励まされてここに来ることができました。主日礼拝に預からせていただき、心から感謝をいたします。さまざまな課題を持ち、これからどう歩むべきかと祈り求めている私たちです。それぞれの思いを持ちながらここに集まりました。しかしここで共にただ一人の主なる神を仰ぎ、あなたの御言葉に養われることを感謝いたします。主は羊飼い、私たちは主の群れです。羊飼いであるキリストの右腕の中に守られていることを信じ感謝いたします。どうぞあなたの御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとしてください。聖霊を注いでください。誠にイエス・キリストを仰ぐことができますように。イエスは主である、私はしもべであると信仰の告白ができますように。心の耳が鈍くなりますと、人の恋に引きずられ右往左往してしまいます。あなたの御心を尋ね求めなければ、自己中心な思いや思い煩いによって動き回ってしまい、過ちを犯します。そのように歩んでしまったことを見舞いに悔い改めます。自分は間違っていない、正しいと思うところで大きな過ちを犯しているかもしれないことに気づくことができますように。あなたに立ち返って御前にひざまずき、あなたを仰ぐことができますように。どうぞこの国もこの世界もあなたの憐れみのうちに置いてください。どうぞ顧みてください。御言葉にあります通り、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白し、あなたを褒めたたえ、この地にキリストの平和が来ますようにと祈ります。今日やむを得ずおいでになれなかった多くの兄弟姉妹がございます。また教会につながっている若い魂、あなたを求めている魂、どうぞあなたが引き寄せてくださり、慰め励ましてください。キリストのかけがえのない平安に満たされて、家路に着くことができますように、終わりまでこの礼拝を導いてください。今日の歩みを守ってください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番 4-A。 または回収席のファイルご覧ください。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第20章25節から38節まで、新約聖書の254ページ、使徒言行録第20章25節から38節、新約聖書254ページです。お読みします。そして今、あなた方が皆、もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このように話してから、パウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので、非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。 キリストの代理としてと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日今読みました箇所は特に役員の任職の時に読まれることの多い聖書の箇所です。しかし役員任職される兄弟姉妹ばかりではなく、神の教会、キリストの教会はこうあるべきだということを私たちに告げてくれる厳かな神の言葉だと思います。パウロの説教は前回から見てまいりましたけれども、ミレトスの町でこの説教をしています。そして相手はエフェソの長老たちです。エフェソに行く時間はなかったので、エフェソの教会の長老たちを呼び寄せて別れの説教をしています。そしてもう二度とアジア州に来ることはないであろうとパウロは霊に導かれて分かっているので、25節ではあなた方はもう二度と私の顔を見ることがないと、実際に行けない、もうエフェソに来ることはないということもあるし、この前のところにあります24節、前回説教しましたが、自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。殉教もあり得るというそのパウロの覚悟もあって、エフェソに実際に物理的に来れない可能性も来れないだろうということと、自分の命すらもうわからない、それはもう神の手にある、自分はこの務めを果たすだけである、そのために命を使う、この務めに生き抜くという、その別れの言葉を告げているわけです。そしてエフェソの滞在中ですね、25節の後半で、私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのだと語っています。これは今読みました24節の神の恵みの福音と同じことです。神の恵みのご支配、神のご支配、神の国を述べ伝えた。そしてそれは主イエス・キリストが宣教された、告げ知らせた福音の言葉、それを初代教会は受け継いで、最初の人たち、また後から人になったパウロ、そしてその人たちによってまた各町に長老やしもべが任命されて、そしてその人たちもこの福音を述べ伝えてきて、教会が生まれ、また礼拝を続けています。これは今も続いている神の技です。しかしパウロはこれから自分はエルサレムに行く、ローマに行くということがもう聖霊によって導かれているので、このエフェソには二度と来れない。そしてもうここで言わなければならない。しかし今までも語ってきた。しかしもう一度改めて言わねばならない。という説教をしているわけです。26節はとても大胆な言葉だと思います。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。27節、それはなぜかというと、私は神のご計画、これは神の恵みの福音、また神の国、また神の救い、イエス・キリストの出来事をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。もう語り尽くしたと。余すところなく語ってきた。ですからもし、誰の血についてもというのは、そのように自分が語り尽くした、余すところなく語り尽くした、このキリストの福音、神の恵みの福音を聞いているはずなのに、聞いたはずなのに、信仰からそれていく。それるばかりでなく、そのことによって身を滅ぼすということが起こっても、それは私の責任ではないのだと。私たち教会に与えられているのは、この福音を宣教する、語るということです。そして聞く方がいると。 しかし聞いた方の行いまで語った方には責任がないんです。福音を余すことなく語るということを果たしていれば、今度は聞いた人がどう生きるかは聞いた人と神との関係です。それは今私たち語る務めですけど、今私たちはやはり語る務めに立ちながら同時に聞いてるわけです。私も説教しますけど、説教しながら福音を聞いてるんです。だから皆さんも聞いている、語る務めも果たしながら、しかしまた主の日ごと新たに生ける神の生きた言葉としての福音を聞く、そして聞いてここから出発する、で置かれたところでその福音に従って生きるかどうかは聞いた人の責任だということ。それはパウロはあなた方にそれをすべてすべて伝えたからであるということです。伝道者はそういうものです。これを隠しといて言わないなんてことはないわけで、そしてその本当に聖書がこれだけ分厚くなるぐらい神の出来事は奥深い広く豊かでありますが、しかしもう究極にはイエスがキリストである、この一字を私たちはこの御言葉から伝えている。どの教会も、エルサレムの教会も、アンティオキアの教会も、エフェソの教会も、トロアスの教会も、で西川口教会、また他のこの地域にある教会も、その時代時代の教会、それはこの神の恵みの福音を伝える、イエスがキリストであると、私たちの救い主であると、私たちはそれほどまでに神に顧みられているのであると。ですからこの次にありますけれども、28節で、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会に私たちは招き入れられ、そしてこの主イエスが十字架で流された血によって、私もあなたも神のものとされた、神の信じる者は神のものとされるという、この福音を聞いて信じている、で一人一人がそのようによって招かれて集められた、神によって呼び集められたエクレシアである教会、それは神のものなんだと。私たちも神のものとされた、神の子とされた、神を父よと呼ぶ御子の霊聖霊をいただいています。でその一人一人が集められて、共同体もまた神のもの、神の教会なんだ。それは人間の力で努力で作り上げたものではなくて、神が使わされた神の一人御御子、主イエス・キリストが十字架で血を流してくださって、でご自分のものとなさったというのは、あがなってくださった。で、あがないということは、少し前に説教しましたけれども、旧約聖書では、奴隷を解放するために代価を支払って、そして奴隷を自由にする。あるいはその代価を払った主人のものとする、それが贖いですね。で私たちは罪と死の奴隷、また悪魔の奴隷、がんじがらめになっておりました。キリストにお出会いするまでは、そこからキリストご自身の命という代価が払われて、私たちは神のものになった、罪と死と悪魔から自由になった、そして神を主、イエスを主として生かされている、生きるようになった。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の、キリストの体である神の教会の一部とされた、この救い、この救いに入れられた私たち一人一人、それが神の恵みの福音であり、神のご計画であり、神のご支配である御国であります。その教会に救われて入った私たちは、まだこれから生きるわけですよね。この地上を神様にもういいよって命を取られるまで、息を引き取られるまでは、 この地上を生きていくわけです。そしてパウロは自分はこのエフェソの町にもおれない、だから長老たちに別れの説教をして気をつけてくださいというわけですね。それが28節の前半、あなた方自身と群れ全体とに気を配ってくださいと。これは役員の認識の時にも朗読いたします。まず自分のことに気を配らないで他の人の世話をすることはできない。ですけれども私たちは往々にして自分を変えないで人を変えようとするということ、そして失敗してそれに気づかされるということ、本当に幾度もあります。自分自身に気を配る、自分自身がこのかけがえのないキリストの救いを感謝して喜んでそこにとどまる、その上で与えられた愛し合うために、許し合うために、支え合うために出会わされたこの教会の一人一人に気を配る、それが長老の役目であり、また教会全体も長老にそのことを、まあ、今だったら役員にそのことを果たさせる、その務めがあります。そしてそれは神の選びなんだと、これが28節の後半ですね。神の教会の世話をさせるために聖霊はですね、これが主語ですよね、聖霊の神があなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。今私たちの教会の制度としては、今日もね、その役員選挙規定の、変更のことで、役員会でも詰めて、そして臨時教会総会のお知らせをいたしましたが、地上で目に見えるところでは選挙でみんなが投票して、役員を選ぶわけです。その背後に聖霊による選びがあると私たちは信じるんです。信仰によって票を投ずるんです。で、選出された人も聖霊のによる選びと信じてそれを受けるんです。ですからこれはこの世の他の団体もそういうふうに選挙ってやりますけれども、教会の選挙っていうのは神の選び、神の会議の中で進められると信じて、皆が信じて票を投じ、霊による選びとして受ける。ですから私たちはそのいろんな都合でできないっていうことも受けますけれども、そのことを本当にわきまえた上で一人一人がその選挙に臨み、また結果を受けるということが求められております。それはここに根拠があります。それは本当に大きな務めだと思いますが、主イエスがそのことを教会に託している。この神の教会の世話をさせるためにという御言葉から今日の説教題はキリストの代理としてとつけました。で、その世話をしなさいと主イエスが使徒ペトロに告げ知らせている箇所をお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書第21章15節以下で、開ける方は211ページになります。なぜこれがキリストの代理なのかということを、それは主イエスがそれを委ねられたからなんですね。ヨハネによる福音書第21章15節からお読みします。お開きになれる方は新約聖書の211ページです。これはティベリアス湖ガリラヤ湖畔で復活の主イエスが弟子たちを訪れてくださった、漁をしていた弟子たちを訪れてくださった出来事です。それではヨハネ福音書21章15節、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、 ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。皆様もご存知のように、このシモン・ペトロはシエスが捕らえられた後、そのシエスがとどめそこにおります大祭司の屋敷には近づいていったんですが、そこでお前はあの者の仲間だろうと言われて、三度イエスを知らないと、あの人たちのあの人の仲間ではないと死を否定したわけですね。イエスはそのシモンの弱さをご存知で、信仰がなくならないように祈ってくださった。そしてよみがえって再び弟子として立たせてくださいました。その3回の否定を覆すように、その罪を覆うように、3度私を愛しているかとお問いになりました。ペトロはもう、主よ、あなたがご存知ですと言って、はい、私の愛は確かですと、自分の中の確かさはもうなくて、主がご存知ですと、その身を主イエスに委ねて返事をいたしました。そうしまして、イエスはペテロに、私の子羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさい、私の羊を飼いなさいと、教会の一人一人の世話をする務めをペテロにお与えになりました。ですから、この務めを委ねられているというのは、何かできるとか、自分の愛が揺るぎない確かなものだとか、そういう人にが選ばれるわけではない。自分の弱さから、自分の命のために、恐れのためにイエスを知らないと言ってしまった。そしてその前には、そんなこと絶対自分は言いませんと、イエスを知らないなると決して言いません、死ぬまでついていきますと言ったその人が、同じ夜に三度知らないと言ってしまった、逃げてしまった。でそういう弱さを持っている罪人の私たち、ペテロのことは一言ではなくて、私たち同じです。しかし、その自分の弱さもすべてご存知であって、そしてもうその弱さがさらけ出されてしまって、そしてその罪につまずいてしまった自分を、その大きな愛で初めから許してくださって、この大きな許しこそが福音だ、私の愛だと、その愛であなたは立ち上がり、私の羊の世話をするのだ、命じられて、任じられたわけです。使徒パウロもそうです。神の教会を迫害したんです。今風で言えば、もうテロリストと同じぐらいのことをしたんです。その取り返しつかない大きな過ちを、どこまでも覆っていただいて、異邦人の人として、もちろんユダヤ人にも宣教しますけど、罪を覆っていただいて、立たせていただいたに過ぎない。その大きな許しと恵みを感謝して、そして恐れつつ、この務めを、神の教会の世話の務めを神の選びとして引き受ける、そして教会もそのようにさせていく、 それが教会の営みであるわけです。使徒言行録に戻ります。しかしそのようにそこにとどまる限り教会はもちろん守られるわけですけれども、しかし、主イエスがおいでになるまでの限られた時、悪魔も働くわけです。これは本当に残念なことですけれども、29節で、私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。パウロがこれからエルサレムに行くというところで、投獄と苦難は避けられないというように、エフェソの町に生きる教会も苦難は避けられない。で、主イエスキリストご自身も福音の宣教をして同胞から妬まれ憎まれ殺害までされる。苦難は避けられない。これが地上の教会のまた、定めでもあります。また異端を異なる福音、いやもうそれは福音ではありませんが、救いの教えを曲げるような者たちも長老たちの中からも出てくると30節にはあります。これも本当に厳しい現実です。しかしそういうことも起こりうるということもパウロは伝えなければなりません。だからです、31節、だからどうするか、私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。神の恵みの福音を、神の国の福音を、神のご計画である主イエス・キリストの救いを、いつも夜も昼もパウロは涙を流して、本当に自分は取るに足りないものだ、無力さを感じながらも主に従ってきた、語ってきた、その福音を思い起こして今この時目を覚まして生きて、いなさいと、目を覚ましていなさいと、そこに立つしかないんですね。私たちはこの福音に立つしかない、その福音を与えられております。私たち時代は超えてもやはり教会の中に足元を救われるような出来事が起こる、本当に信仰が試されることが起こる。その時に私たちは、動揺したり、どうしたらいいのかと戸惑ったり驚いたりすることは仕方ないと思います。でもその時に私たちは、じゃあその自分の思いに走るかというと決してそんなことはなくて、この御言葉にあります通り、私たちが寄るべきところは神の福音、イエスがキリストであるという救いの出来事によると、私たちはキリストの十字架の贖いによって神のものとされて、どこまでも愛され、どこまでも許されている。この福音に立ち続けるときに、そして減り下って、本当にこんな大きな恵みをいただくに値しないものなのに、こんな大きな恵みをいただいているという、その謙遜の中に立たせ続けていただくときに、いろいろこのような群れを荒らすということが起こっても耐えることができる。福音と異なる教えを語る者が出てもそれは福音ではないと聞き分けることができる。私たちが生きる道は、神の福音を思い起こして目を覚まして祈り続ける、主のもとから離れない、自分自身と群れ全体に気を配る、その務めが教会に与えられており、特に役員に与えられているということを私たちは心に刻んできます。今日は38節まで読みましたが、32節以下は次回のに御言葉を取り継ぎます。この全体のパウロの識別の説教を本当に今この時私に 教会に語られている言葉としてしっかりと心に刻みます。祈ります。イエスキリストの父なる神、教会はキリストの体です。私たちはキリストの手足口となってキリストの働きを受け継いで、この世にあってあなたのおいでを待ちながら生きています。試みもやってきます。福音ではないものを語る人も出てきます。どうぞこの現実の中にあって私たちはキリストのもとにとどまり、キリストの身腕の中に守られていることを信じ、福音の言葉にいつも耳を澄ませ、あなたを仰いでいくことができますように。どうぞ教会に生きるすべてのものがこのことを尊び大切にして、教会を愛し共に主に仕えることができますように。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌573番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
全能の父なる神様、今日このように兄弟姉妹とともに遊び前に礼拝を回りましてありがとうございます。これから始まる1週間をどうぞ神様、あなた様に従って導かれていくことができますように導いてください。今日いただいた御言葉を携えて まいります。今季節の変わり目であり、病床にある方やあるいはいろんなことがございますけれども、どうぞ神様、それぞれの兄弟姉妹の上にあなた様が来届いてくださって、あなた様の恵みをいただけますように、どうぞ導いてください。ただいま献金を捧げました。この献金をどうぞ神様、あなた様の御用のためにお使いください。この祈りを尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。
唱詠賛美歌25番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌25番。イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。